九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はパティスリーアンオーオーナーシェフ伊毛玲子。宮崎県宮崎市、その住宅街の一角で心躍るフランス菓子を提供するパティシエール。パリの国際製菓コンクールで世界一に輝いた後、2013年に自らがオーナーを務める洋菓子店をオープン。以来ケーキのあるシーンをより楽しく演出し続ける伊毛さんのその技、世界一に輝いた技術の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
素早い手さばきで生クリームを泡立てておられましたけれども、モーさんのケーキ作りの技ポイントっていうのはどういうところになりますか？
特にこれが技だとか、そういったことはないんですけれども、お菓子はもともとやっぱ決められたレシピというのがあって、しっかり測って作っていくんですけども、それをいかに素早く綺麗に仕事を進めるかっていうところが熟練じゃないですけど、されてきて技になっていくのかなというふうに思ってます。
やっぱり素早さっていうのは大事なんですか？
そうですね、やっぱりその生クリームにしても何にしても、やっぱりこう常温に出した状態っていうのは必ず状態が悪くなっていくんで、素早く作業をやるっていうのはすごく大事なことだと思います。
同じレシピで作っても、はい、もたもたしてるとダメなんですね。
そうですね、
はい、あ、そうですか。そうそう、よく料理っていうかおかずなんかはアバウトでもいいけど、はい、ケーキはもう本当にきっちり1グラム単位までっていうのはよく聞いてたんですけれども、はい、ただそれもきっちりだけでもダメってこと？
きっちりはもう大前提。
大前提、もうそれは当たり前と、はい、
プラスやっぱりその美味しくお客様まで届けるためには感覚、例えばですけど、キャラメルの焦がし具合とか生クリームの立て具合とか、そういったものっていうのはレシピには載ってない、自分の感覚でしかないですし、それはやっぱりまずは先輩に教えてもらったこと、シェフに教えてもらったことをしっかりやってみて、自分の中にその感覚を入れていく感じがすごく大事だと思います。
田原さん、世界一に輝いた伊毛さんの技、目の当たりにしていかがでした？
いや、もう本当にね、素晴らしい究極の手際の良さで本当惚れ惚れするような美しい流れるような動作なんですね。で、お菓子作りの現場っていうと、なんか粉がいっぱいパタパタしてて、はいはい、いろいろとっちらかってるっていうイメージを持ってたんですけれども、またその仕事場が素晴らしく綺麗で、でも一つのケーキが出来上がるまでにもボールの数とかね、もう考えられないからたくさん使われるんですよ。それがもう次々こう流れるように道具もさばいていかれて、世界一かと本当思いましたね。でこんなにも一から仕上げまで手作業でやってらして、はい、材料もいいものを使ってらして、お値段が、ね、意外と良心的なんですよ。なんかもっと高くしてもいいんじゃないかなって、買う側からはね、安いのはいいんですけれども、すごく良心的なお値段で、いや材料費高騰してるからちょっと上げたいけど、でも頑張ってますっていうふうに、そんなこともおっしゃってました。宮崎ではアンオーっていうと、はい、世界一のねっていうふうに皆さんおっしゃるんですけれども、その世界大会の話ちょっとお伺いしたいんですけれど、
は
い、
これは2012年にフランスで、開かれた大会なんですけれども、まず国内予選がありまして、はい、そこで、男女ペアで出て日本代表に選ばれてっていう感じでフランスに行ったんですけれども、20時間で、はい、いろんな作品を作って競うっていう大会なんです。ざっくり言うと10時間を2日間に分けてやるので、朝の6時から夕方の4時までの10時間を2日間やるんですけれども、 その間にそのケーキだったり細工のチョコレート細工とか飴細工とか、そういったものを全て一から全部を20時間で作り上げるっていうような大会でした。
その出来栄えですとか味とかをこう審査されるという、
は
い、
そうですね。細工物に関しては見た目が もちろん一番で、あとは作業面、いかに綺麗に仕事ができているか、チームワークとか、そういったところも点数に入ってきますし、あとはまあケーキとかボンボンショコラとかプティフルとかデセールって皿盛りのデザートとかいろいろ作らないといけないんですけど、まあ、それらの見た目と味の審査という感じだったので、本当にいろいろ準備段階で勉強もしましたし、いろんなもの見たり見に美術館行ったりとかも、とにかくコンクールに出るためにはやっぱりこういろんなものを見ないと、その世が綺麗だと認めてるものっていうんですかね、そういったものとかも入れていかないと、人に評価してもらえないと優勝できないので、自分が好きなものを綺麗だなっていうものばっかりを作ってても優勝できないし、味にしても世界大会っていうことでいろんなシェフに持って行って味見してもらったりしてたんですけど、香りがすごく大事だっていうふうに言われまして、まあ後に何が残るって言ったらやっぱ香り、その食べた時とか余韻で残る香りを審査員はよく覚えてるから、そこを意識した方がいいっていうのをすごく私もその言葉が印象的で、なんでそこは今のまあケーキ作りにも結構生かされてるとこなんですけど、はい。
田原さん、やっぱり世界一に輝くまで伊藤さんは大変な努力を積み重ねてきたんでしょうね。
そうですね。でその当時働いていた東京のお店というのが、食べログで1位になるほどの人気店だから、もうそこでスーシェフという店で2番手としてのあの活動もあり、そしてそのコンテストに向けてのいろんな努力があったそうですから、もう本当にもう寝る間もなかったっていうお話でした。
やっぱそんな努力の中で掴んだ香りっていう武器が今アンオーのケーキにも生きてるんですね。
そうですね。で何よりそのやっぱり努力した時間っていうもの、努力できたっていうこと自体が今のお店をする上での大きな自信になってるというお話でした。
ああそうそう、僕先日伊藤さんとペアを組んで世界一に輝いたコンラッド東京のペイストリーシェフ岡崎正樹さんとお会いする機会があったんですよ。
あらそうですか。
その時伊藤さんの話もこんな風にお話されてましたよ。
業界的にはパティスリーさんの方ですごい女性がいるっていうのは噂では聞いてたんですけど、すごくいろんなアイデアが出たりとか、女性らしさの考え方ですとか、そういうのがすごい勉強になったっていうか、
岡崎さんから見た伊藤さん そのパティシエとしての技みたいなのってどういうところだと思われますか。
パティシエとしての技っていうよりは、彼女が作り上げるための気持ちっていうところが彼女の技だと思いますね。そのすごいプレッシャーの中で日本で練習しててもチョコレートのピエスモンテを壊してたりとか何回もしてたんですけど、やはりその世界大会行った時に一発で組み上げたっていうその気持ちだったり、それが本当にお店作りにもつながってるとは思うんですよね。夜中遅くまでお客様のためを持ってこう次の日のケーキを作るっていう、そういう気持ちの部分ではすごく僕は勝てないと思いますね、はい、
メンタルの強さ。
そうですね、線も細いですし、もう本当に毎日ご飯食べてるのかなって心配になるぐらいな方なんですけど、でも本当に作るっていうよりはもう作り上げてやるっていう気持ちでいつもやってたので、やはりそういうところのモチベーションはすごいなと思いますよね。
今後伊藤さんに期待していること、そういうものって何かありますか。
やはり今お店がすごく繁盛しているっていうところで、日本だけじゃなくてアジアですとか、そういうところにこうお店出してくれたら嬉しいなと思いますけどね、はい、世界に行ってほしいなっていう。
やっぱり気になる存在ではあるんですか。
そうですね、本当に一緒にやってきた仲間というかチームなので、彼女が雑誌で出たりとか頑張ってる話を聞けば、あ、自分もやんなきゃいけないなとか、今でもこう切磋琢磨できる存在っていう感じですかね、はい、
田原さん、 コンラッド東京って超クールなホテルなんですけど、そんなホテルで働く岡崎さんが語ってくれた妹さんの技は気持ちって、これどうです、なんか熱くないですか。
そうですね、もうだから技術があるのはまあ当たり前で、やっぱりさらにその先を行く方にやっぱこういう精神力っていうかな、気持ちの強さっていうものがあるんだなと思いました。いやなんかその岡崎さんのお話聞いてますますね、なんかこう宮崎に行って妹さんのケーキが食べられるってすごい幸せなことなんだなと感じましたし、やっぱその技を味わいたいというふうに感じましたね。世界一っていう称号は妹さんの中でどんなものとして今ありますか。
宮崎に帰ってきて、結構皆さん知ってくださっていて、反響がものすごくてありがたいなと思いましたし、勇気ももらえたんですけど、絶対こう裏切れないなっていうか、どんなにもう夜寝れなかろうがまずいものは絶対に出せない、やっぱりそこまで期待して結構な遠方から来てくださっている方とかもいらっしゃったので、そこまでして来てくださって、なんだ大したことないじゃんって思われたらもう次がないっていうのがすごくあったので、もう最初からもう絶対に自信があるものしか出さないとか、そういったものを自分の中で選んで決めて出してました。
まあそうやって繰り返し繰り返し、今お客様が足を運んでくれてるっていうのは、何よりもの美味しいと思ったってことの証ですよね。
すごく嬉しいです、それは。